風のように生きる30の言葉。その1、風のように生きるとは、日常では風のように生きるという表現を聞くことがあります。風のように生きたい。あの人は風のように生きている。風のように自由でいたい。風のように軽やかでいたい。文学の中で目にすることもあれば、日常会話の中で耳にすることもあるでしょう。音楽の歌詞でも時折聞かれる表現です。あなたも風のように生きるという表現と接することがあるのではないでしょうか。ここで改めて確認したいことがあります。風のように生きるとはどういった意味なのでしょうか。風が吹く様子が浮かんで漠然としたイメージはあるものの、具体的な意味まで把握している人は少ないように思えます。風のように生きたいなら、まずきちんと意味を理解しておく必要があるでしょう。風のような生き方は理想的な生き方。風の様子を思い出してください。風はいつも軽くて軽やかです。流れるような動きが特徴的です。悩むこともなければ、くよくよすることもありません。いつも動いていますが、静かであって騒がしくありません。壁があってもそこにとどまらず、するりと脇や隙間からすり抜けていきます。スピードがあるものの乱暴なところはなく、むしろ優しい雰囲気があります。こうした様子を人に落とし込んでみてください。風のように生きる意味とは、風のように生きるとは何か。それは我欲や執着を捨て、余計な情報や先入観にとらわれず、軽やかに自然体で生きるということです。そこには心の重荷になるようなものはありません。余計なストレスもありません。過去にとらわれることもなく、常に前向きです。不自然なところはなく、ありのままの状態があります。人と接するときは、風のように優しく包み込みます。柔らかな雰囲気がありますが、時に大きなパワーを生むこともあります。まさに、風のような生き方とは、こうしたことを言うのです。風は生き方の先生。自然では、風が吹いています。風は生き方の先生です。私たちは普段何気なく風を感じていますが、これほど素晴らしい生き方のお手本はありません。私たちは風に囲まれて生きていますが、素晴らしい先生に包まれて生きている状態です。風のような生き方をしてみませんか。私たちの日常には風があります。風を見習い、風と共に生き、風のように生きましょう。心が軽くなってストレスからも解放されます。風のような生き方をすると、あなたにストレスフリーの未来が待っています。風のように生きるの意味を理解する。風のように生きる30の言葉。その2。風のように生きるためには、まず肌で風を感じることが大切。風のように生きたい。そう思ったら、まず実際に風を感じましょう。頭の中でイメージするだけでは不十分です。風のように生きるなら、まず肌で風を感じてみることが大切です。最近、風を感じていますか？私たちは普段、日常の中で風を感じることが少ないものです。実際は生活の中で風に触れているはずですが、意識を向けることが少ないため、ほとんど実感していない状態でしょう。風が存在していても、意識が向かないとなかなか感じ取れません。自然の中で当たり前に存在しているため特別感もありません。もちろん、強風の時は別ですが、普段はなかなか風を感じることが少ないでしょう。特に忙しい日々を送っているときはなおさらです。屋外に出て実際に風を感じてみよう。 早速、風を感じてみましょう。部屋から飛び出し、外に出て肌で風を感じてみてください。どんな風が吹いているでしょうか。ビュービュー吹く風でしょうか。そよそよ流れる風でしょうか。風がないように思えても、肌に神経を集中させると、わずかに風の流れを感じるはずです。風の温度にも注意を向けてみてください。冷たい風でしょうか、暖かい風でしょうか。あ、風が吹いている。気持ちいい。風の流れに気づくだけでいいのです。風は肌に当たると気持ちがいい。自然が生み出した天然のクッションです。きちんと肌で風を感じることで、風のような生き方を感覚として捉えることができます。風のような生き方と聞いたとき、直感的にイメージしやすくなります。風のような生き方を教えてくれる先生は私たちの周りに存在している。私たちは風の中で生きています。日常に存在する風を、人生を軽やかに生きる参考にしてください。風のように生きるためには、まず実際に風を感じることが大切です。優しく流れる風は、私たちにいろいろなことを教えてくれます。人との接し方、心が軽くなる考え方、しなやかな心の在り方、困難に直面した時の振る舞い方。風を感じながら、風のような生き方をしてみてください。風のような生き方を教えてくれる先生は、私たちの周りに存在しているのです。実際に肌で風の流れを感じてみる。風のように生きる30の言葉。その3。風のように生きるために心がけたい3つの優しさ。風は常に優しい存在です。軽くて柔らかくて澄み切っています。一つの場所にとどまらず常に動きがあります。風に当たった時、怪我をすることもありません。空気抵抗を感じることはあっても痛みを感じることはありません。優しく押されるという程度です。柔らかいクッションに当たるようで気持ちいい。風から受ける空気抵抗は常に優しい感覚です。このことから学ぶことがあります。風は優しい存在ですから、私たちも優しさを心がけることが大切です。風のように生きたいなら、次の3つの優しさを心がけましょう。優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心です。優しい態度。優しい態度を心がけましょう。人への接し方は優しくが基本です。穏やかな表情、落ち着いた振る舞い、丁寧な接し方を心がけましょう。イライラしたり怒ったりせず、常に平常心を保って穏やかでいることが大切です。優しい態度をすれば、相手も優しい態度を返してくれます。口角を上げてニコニコした笑顔を心がけましょう。明るい表情を見せれば、相手も明るい表情を返してくれます。優しい言葉遣い。相手を傷つけないよう言葉を選びましょう。相手を喜ばせるような言葉を選びましょう。相手を励ます言葉も、優しい言葉遣いの一つです。あなたの優しい一言で、相手は元気になってくれます。言葉は武器にも道具にもなります。素晴らしい使い方をすれば素晴らしい効果が得られます。優しい心。困っている人がいれば優しい心を持って助けます。優しい心には温かみがあります。温かみが伝われば温かみのあるコミュニケーションが実現でき、人付き合いもスムーズになります。優しい心を持てば多くの人から好かれます。優しい心が磁石のような役目を果たし、多くの人を引き寄せるでしょう。 不快なことがあっても相手を恨んだり憎んだりしません。寛大な心を持って許してしまいましょう。過去の辛い出来事もいつまでも引きずるのはよくありません。過去の話は忘れてしまい、心をすっきりさせましょう。優しい心と聞くと弱い印象を持つ人もいるかもしれませんが誤解です。優しい心は弱さではなく強さです。強くなければ優しくなれません。優しさを心がけるから生き方に包容力と寛容な心が生まれ、結果として強くなります。優しい人には器の大きさを感じるように、優しい心には強さを感じます。優しくいれば幸せも巡ってくる。優しい風をイメージしながら、優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心を心がけてください。いついかなる時も優しさを心がけましょう。優しい風は心地いいように、優しい人も心地いい。優しくいれば人だけでなく運やチャンスも引き寄せます。自然と幸せも巡ってくるのです。優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心を心がける。風のように生きる30の言葉。その4。風に幸せを感じよう。地球の神秘であり、自然が生み出したアート。風を感じたら、こう思ってください。ああ、幸せだな、と。風を感じてだから、何、と思うかもしれません。確かに、風は珍しいものではありません。毎日、普通にあるものであり、貴重なものでも、高価なものでもなく、特に、感動することもないことでしょう。たかが、風ではないか。そんな気持ちがあるなら、少し、考え直してほしいところです。風は単なる空気の流れではありません。天然のクッションです。肌当たりが良くて心地いい。どんなに心地よい羽毛布団も自然のクッションにはかないません。私たちは風に囲まれた世界で生きています。目に見えませんが、そこにあるのは確かです。風のおかげで気持ちのいい時間を過ごせます。空の雲が流れるのも、旗が揺れ動くのも、木の葉が落ちるのも、風のおかげです。風があるからこそ、日常が躍動感にあふれています。その恵まれた環境に気づき、感謝の念を持ち、幸せを感じましょう。風を感じることは、地球の神秘を感じること。風は最初からあるわけではありません。風は地球の自転、地表の温度差、大気の気圧差が組み合わさって生み出されています。つまり、風があるのは地球が生きている証拠です。風を感じながら地球の鼓動を感じ取ってください。風は地球の呼吸であり、地球が生み出す産物です。風を感じることは地球の神秘を感じることに他なりません。風は自然が生み出したアート。今一度、風に幸せを感じてください。風はそれだけで素晴らしい存在です。風を通して季節を感じましょう。風に当たりながら、その心地よい感触を楽しんでください。ふわふわしていますが、それは風でしか味わえない感触です。風は目に見えませんが、揺れる木々を見ながら、風の存在を感じ取ってください。テラスで風を感じながら、ランチやディナーを楽しむのも素敵です。風を感じた、イコール、無感動、ではありません。風を感じた、イコール、幸せを感じた、です。風を感じる時間を、至福の時、としましょう。そうすれば、日常で幸せを感じる瞬間が一つ増えることになります。風の存在に感謝しましょう。大げさに思うかもしれませんが、風はあなたが思うよりずっと素晴らしいのです。そよそよ吹く風も、りゅうりゅう吹く風も素晴らしい。 風は自然が生み出したアートです。風のある世界に生まれてきてよかった。今日も風を感じながら、地球の神秘と自然のアートに感動してください。風を感じるだけで幸せを感じる。風のように生きる30の言葉。その後、風のように生きるためにはスピード感が欠かせない。風のように生きるにはどうすればいいのでしょうか。それは風になったつもりでスイスイ動いていくことが大切です。中でも特に意識したいのはスピード感です。風にはスピード感があります。やってきたと思えばあっという間に通り過ぎていきます。止まることはなく流れどんどん動いてきます。壁にぶつかってもそばにある隙間を見つけうまく通り抜けていきます。風は前へ前へと進んでいきます。自分もスピード感を持って動けば風のようになります。あらゆるところにスピード感を取り入れる。風のように生きるためにスピード感を意識しましょう。スピード感とは急ぐ、焦る、慌てるという意味ではありません。立ち止まらずどんどん動くということです。やるべき仕事はさっと取り掛かりましょう。また今度時間ができたら、やる気が出てからではいけません。やるべき仕事はつべこべ言わず素早く取り掛かることが大切です。仕事はスピーディーにこなしましょう。もちろん慎重が必要になるところはペースを抑えますが、必要以外はどんどんスピードを出していくことです。ある程度のスピードを出した方が脳も活性化され、集中力や注意力が高まり、仕事の質も高くなります。テキパキ仕事をこなしていくことで達成感が生まれ、次の仕事も取り掛かりやすくなります。スケジュール変更が生じる場面では前倒しが基本です。前倒しでいけば自然とスピード感が生まれます。少しでも早く仕事を進めていくことで、納期に間に合ってスケジュールにも余裕が生まれます。歩くときはちょっと早歩きを意識します。のろのろ歩くよりテキパキ歩く方がかっこよく映ります。スピードを意識して歩く方が自信に満ちた雰囲気が出てきます。日々のストレス解消法としてウォーキングやランニングを取り入れるのもいいでしょう。積極的に体を動かすことで気持ちのいい汗をかけます。汗が光を反射してキラキラします。あなたからかっこいい雰囲気が漂うようになります。選ぶ場面でもさっと決めましょう。どうしようどうしようと時間をかけて迷うより、直感でさっと決めた方がいい。直感はおおむね正しい。直感を大事にすることで上手に潜在意識を活用することができ、おのずと正しい正解に導かれます。スピード感を意識することで風になっていける。仕事も遊びも勉強もスピード感です。スピード感を意識すればおのずと行動力が出てきます。行動力が出てくればどんどんアクションを起こしていけるため、人生の扉も開いていきます。スピード感を出せば自分が風となり、すべてがうまくいくのです。仕事も遊びも勉強も日頃からスピード感を意識して行動する。風のように生きる30の言葉。その6、たまに不便を経験した方が便利なもののありがたみがよくわかる。私たちは便利なものに囲まれた生活を送っています。便利な道具、便利な乗り物、便利なグッズ。便利なものを使えば時間や労力が少なくて済んで、ストレスも小さい。便利なものがあるおかげで私たちは随分楽な生活を実現できています。便利なものがあるおかげで便利な生活が実現できています。 しかし、便利なものがあるのはいいのですが、すっかり慣れきってしまっています。便利で当たり前、それがあって当たり前という感覚になっています。これはよくありません。確かに便利なものは生活に浸透していますが、だからといって感謝や恩恵を忘れていい理由にはなりません。ここであなたに提案です。便利なもののありがたみを再認識するために、時々やっておきたいことがあります。たまには不便を経験するということです。たまには不便を経験してみよう。たまには不便を経験してみましょう。わざわざ自分から困難を作り出すことになりますが、新しいチャレンジのつもりで取り組んでみてください。誰かに強制されるのは抵抗があっても、自分から積極的になるなら行動できるでしょう。車や自転車で移動するところを徒歩で移動してみる。携帯電話やインターネットを使わない生活を送ってみる。掃除機を使わず手だけで掃除をしてみる。火はライターを使わず自分の手で起こしてみる。夜は部屋のライトは使わずろうそくだけで生活してみる。意図的に禁止や制限を設けて不便な状況を作り出してみましょう。便利なものを使わないで一定期間やりくりしてみます。心からたっぷり不便を実感してみましょう。するとどうでしょう。すぐ困難に直面して四苦八苦するでしょう。大きな労力や時間がかかって大きなストレスを感じるはずです。ほとんど何もできなくなると言っても過言ではありません。その時、便利なものがある時には気づかなかった視点が得られます。こんなに便利だったのだね。便利なものがあるのはありがたいこと。なんて素晴らしいのだろう。便利なもののありがたみに気づかされ、身をもって理解できるでしょう。便利なものはそれがあるだけでいかに素晴らしいことなのか、心から実感できます。不便を経験してみることも、れっきとした社会勉強。便利な生活に浸っていると、便利なもののありがたみがよくわかりません。あって当たり前、できて当たり前、という感覚になりますが、便利に当たり前は一つもありません。突然不便になるのは困りますが、余裕のある時に、たまには不便を経験してみてください。例えば週末、平日の夜、長期休暇です。時間や心身に余裕がある時を利用すれば、取り組めやすいでしょう。計画的に行うなら、無理なく実行できるはずです。山奥で野外キャンプを経験してみるのも一つのアイデアです。火を起こすところからすべて手作業でやってみると、いかに便利な道具に助けられているか実感できるでしょう。不便を経験してみることも、れっきとした社会勉強です。たまには、意図的に不便を経験して、便利なもののありがたみに気づく。風のように生きる30の言葉。その7。リラックスしたいときは、魔法のおまじない、リラックス、を唱えよう。リラックスしたいと思うときはありませんか？ストレスを感じたり、緊張状態が続いたりすると、のんびりしたい気持ちになるもの。どこかに現実逃避したい気持ちに駆られるでしょう。もちろん、現実逃避も悪くありませんが、その前に試してほしいことがあります。リラックスしたい時に効果的なおまじないがあります。リラックス、です。リラックスしたい、と思ったら、リラックス、と唱えましょう。心で思うだけでも効果はありますが、きちんと声に出して言うのがポイントです。不思議な魔法を実感できるに違いありません。先に行ってしまっていい。まだリラックスできていなくてもいいのです。緊張したままでも、ストレスを感じたままでも構いません。自分に言い聞かせるような感じでリラックスと唱えるのがポイントです。するとどうでしょう。 リラックスと唱えただけで自然と体の緊張が和らいでいくでしょう。体の力が抜けていき、心が軽くなっていくのがわかるはずです。じわじわ癒されるような感覚があって、心が平穏を取り戻していくでしょう。次第に普段の元気がよみがえってくるに違いありません。自分で発した言葉は自分の耳で聞くことになる。言葉には自己暗示の力があります。自分で発した言葉は自分の耳で聞くことになります。あなたがリラックスと言えば自分に向けてリラックスしようと言い聞かせることになります。結局のところ自分が発した言葉は自分に跳ね返ってくるということです。そのためリラックスというだけで緊張をほぐす効果が得られます。リラックスするからリラックスというのではありません。リラックスというからリラックスできるのです。リラックスという言葉の響きも素敵ですね。ゆったりしている自分をイメージしながら唱えればますます効果が高まります。言葉には神奇的な力があるのです。リラックスと唱えよう。私たちは誰もが魔法使いです。リラックスという言葉そのものが心身の緊張をほぐす魔法のおまじないです。せっかく素晴らしいおまじないがあるのですから使わないのはもったいない。リラックスしたいときは魔法のおまじないリラックスを唱えましょう。すぐ緊張が吹き飛んでいくはずです。リラックスしたいときは自分に言い聞かせるようにリラックスと唱える。風のように生きる30の言葉。その8。あなたに足りないのは、とりあえず動くという習慣。あなたに足りない習慣があります。とりあえず動くという習慣です。動くためにやる気や元気が必要と思っていませんか？いいえ、やる気も元気も必要ありません。もちろん、あった方がいいのは間違いありませんが、なくても全く問題ありません。人はやる気や元気がなくても動けるものです。やる気や元気がなくても構わないので、とりあえず動きましょう。だらだらしていてもぐだぐだしていても構いません。足を引きずりながらでもいい。最初はやる気や元気がなくても動いているうちにだんだん心が熱くなってくるでしょう。頭が悪くてもいいのです。バカでも愚鈍でも動くことならできるはずです。学歴がなくても知識不足でもいいのでとりあえず動きましょう。かっこ悪くてもいいのです。ダサくてもみすぼらしくてもいい。笑う人がいれば笑わせておけばいいだけです。見栄えは気にせず、とりあえず動きましょう。タイミングが悪くても構いません。ベストタイミングを狙っていてはいつまで経っても動けません。何かをしようという気持ちになったらその時がベストタイミングと思ってすぐ取り掛かるのが正解です。不利な条件はあるものの、とりあえず動いてみてください。やってみると意外とできてしまうもの。とりあえず動けば、とりあえず仕事が進みます。スピードは遅いかもしれませんが、何もしないでいるよりは良いことです。とにかく動く人が偉い。でも、だって、そうは言っても、ぐだぐだ言わないでください。ぐだぐだ言うエネルギーの方がもったいない。行動しない言い訳をするエネルギーがあるなら、行動することに使ってください。動かなければ、結果はゼロですが、動けば、結果が出ます。小さな結果でも、きちんとした成果です。ブツブツ、文句を言いながらでも構いません。とにかく動く人が偉いのです。あらゆることに対してとりあえず動く。 仕事に限ったことではありません。勉強もスポーツも恋愛も、とりあえず動きましょう。とりあえず動いているだけで現実が進展します。見える景色が変わっていきます。夢や目標のゴールに近づいていけます。たったこれだけのことです。あなたに足りないのは、とりあえず動くという習慣です。遅くてもダラダラしていてもいいので、とりあえず動きましょう。落ち込んでいても元気がなくてもいいので、とりあえず動きましょう。1ミリでも前に進んでください。とりあえず動けば人生の駒が前に進みます。とりあえず動くを繰り返しているだけで夢が叶っていくのです。とりあえず動く習慣をつける。風のように生きる30の言葉。その9。どちらでもいいから人に決めてもらうのではない。どちらでもいいからこそ自分で決める。世の中にはどちらでもいいことがたくさんあります。選ぶことが必要な場面では相手からどちらにしますかと聞かれることがあるでしょう。食事のメニュー、飲み物の種類、デザインのタイプなどです。もちろん重要なことであれば意識的に自分で決めようとするはずですが、些細なことであれば特にこだわりはないでしょう。どちらでもいいと思うことがあるのではないでしょうか。好みもこだわりもなければなおさらです。さて、どちらでもいいと思った時が重要です。あなたならどうしますか。適当に選んでおいてくださいとお願いしていないでしょうか。みんなと同じでいいですといったフレーズで済ませていないでしょうか。どちらでもいいならそれでいいように思えますが、よくありません。まず相手を困らせることになるでしょう。決断には少なからずストレスがかかるもの。相手は面倒な仕事を押し付けられたような印象を受けます。どうして私が決めないといけないのとムッとするに違いありません。あるいは間違った選択をして変な責任を押し付けられたらどうしようと不安になることもあるでしょう。人に決断を委ねていると自分の決断力を鍛える機会を失うことになります。決断を避けるだけでなく、リスクや責任から逃げることにもなる。結果として、決断力の低下を招くことになります。日頃から自分で決める癖をつけておかないと、いざ、決断が必要になった時、あたふたしてしまうのです。どちらでもいいからこそ、自分で決める。どちらでもいいならそれでいいように思えますが、ここが運命の分かれ道です。どちらでもいいから人に決めてもらうのではありません。どちらでもいいからこそ自分で決めましょう。決断力を鍛えるトレーニングです。どちらを選んでも差がないなら、なおさら自分で選ぶことです。好みやこだわりがないなら、適当に決めても問題ないはずです。えい。と思い切って決めるだけのこと。これが責任を取るということです。自分らしい人生を送りたいなら、なおさら自分で決めておくのが賢明。自分で決めれば主体性と責任感が生まれます。気持ちがキュッと引き締まって気合が入るでしょう。自分が選んだという実感があれば、より真剣な気持ちが生まれます。勝負事であれば、覚悟が決まって、結果を出しやすくなります。自分で人生を選んでいくことは、人生を形作っていくことに他なりません。どちらでもいいと思うことは、適当でもいいので、自分の意思で決めましょう。自分らしい人生を送りたいなら、なおさら自分で決めておくのが賢明です。ちょっとしたことですが、こうしたことの積み重ねが、決断力の強さにつながるのです。どちらでもいい、と思った時こそ、人に決めてもらうのではなく、自分で決める。風のように生きる30の言葉。その10。 なかなか行動できないときは帆に風を受けて進むヨットをイメージしよう。なかなか行動できないときがあるもの。行動したい気持ちはあってもやる気がなかったり、体がだるかったりするとなかなか重い腰が上がりません。誰かに背中を押されたい。誰かに引っ張ってもらいたい。ふと心で願うこともあるのではないでしょうか。そんな時におすすめしたいあるイメージがあります。帆に風を受けて進むヨットです。ヨットは帆に風を受けて進む。なかなか行動できない時は外に出て風の流れを感じましょう。両手をいっぱいに広げながら風を感じましょう。外では風が吹いていることでしょう。その時帆に風を受けて進むヨットをイメージしてください。ヨットには大きな帆があって風を受けながら進みます。風が強く吹けばそれだけ風の力を利用して進んでいけます。弱い風であっても大きな帆で受け止めれば動力になります。自分がヨットになったつもりになればいいのです。頭を柔らかくして自分がヨットになったイメージを浮かべてみましょう。両手を広げながらイメージするとますますその気になれるでしょう。ヨットのように風を受け止め行動力に変えよう。あなたはヨットです。大きな帆があって風をしっかり受け止めながら進んでいます。弱い風なら優しく行動できるでしょう。強い風なら力強く行動できるでしょう。帆に風を受けて進むヨットをイメージすれば足取りも軽くなるでしょう。自分だけでは足取りが重くても風の流れを利用すれば動きやすくなるでしょう。帆に風を受けて進むヨットをイメージすると心も体も軽くなり一歩前に踏み出せるようになります。風が吹いていることは素晴らしい。ヨットのように風を受け止め行動力に変えようではありませんか。普通に風が吹いているのではありません。風があなたの背中を押しているのです。なかなか行動できないときは帆に風を受けて進むヨットをイメージする。風のように生きる30の言葉。その11。自分を輝かせるのは他人ではなく自分。自分を輝かせるのは誰でしょうか。かけがえのない親が私を輝かせてくれる。大切な親友が私を輝かせてくれる。愛するパートナーが私を輝かせてくれる。頼りになる上司や先輩が私を輝かせてくれる。もちろん他人の力によって輝くことがあるのも事実です。人からの助言やサポートによって成長が促されたり気持ちが高まったりすることがあるでしょう。頼りになる人からのサポートは本当にありがたいもの。現実ではあなたのおかげで輝いていられますということがあるのも事実です。しかし他人を頼ることはあっていいのですが、最初から他人を頼るのはよくありません。それでは依存になります。べったり頼るのはスマートではありません。自分で行動していく中で人を頼ることはあっていいのですが、依存状態にならないことです。輝いているとも言えません。では自分を輝かせるのは誰なのか。自分なのです。自分を輝かせるのは自分。自分を輝かせるのは自分です。心に火をつけて四季を奮い立たせてください。自発的に動いて自ら努力していくことです。失敗を恐れず立ち向かい、スピード感を大切にしながらどんどんアクションを起こしていくことです。失敗してもそれを糧にしてバネに変え次のアクションを起こしていきましょう。その懸命な様子が輝きへと変わります。自分の気持ちを上げるのも自分です。落ち込んでいる自分を励ますのも自分です。自分でよし張り切っていこう。 と鼓舞することです。自分で自分に鞭を入れるから気合が入って踏ん張れます。体を鍛えるにしても誰かに代行してもらうことはできません。筋トレも有酸素運動も自分が頑張るしかありません。自分が頑張れば頑張るほどしっかり体を鍛えていけます。運動でかいた汗が光を反射してキラキラした輝きを放ちます。困難があっても最初から諦めずギリギリまで粘ることです。たとえ負けても結果が出なくてもいいので望みを捨てず立ち向かうことです。そうした諦めない姿勢が輝きへと変わります。実はこれほど簡単なこともない。自分を輝かせるのは他人ではなく自分です。大変そうに思えますが、実はこれほどシンプルなこともありません。すべては自分次第ということです。自分の努力に応じて輝いていけるのですから正直な世界です。成功が必要とは限りません。たとえ失敗に終わってもいいのです。そこに努力する姿さえあれば輝いていることになります。自分を輝かせるのは自分だねという当たり前に気づいてください。ダイヤは磨くから輝くようにあなたも磨いていくことで輝いていきます。仕事とは磨き綱です。やるべき仕事を通して自分を磨いていってください。心を磨き精神を磨き人間性を磨いてきましょう。磨けば磨くほどキラキラ輝いていけます。今日も自分を輝かせるために胸をときめかせながら頑張っていきましょう。あなたの目の前にある仕事は自分を輝かせるための磨き綱です。自分を輝かせるために他人を頼るのではなく自分が努力していく。風のように生きる30の言葉。その12。トラブルに会いたくないと思うから行動できない。小さなトラブルなら大歓迎と思えば行動できる。トラブルが怖いと言いますが、ここに誤解があります。そもそも人生にトラブルはつきものです。泳げば鼻に水が入るもの。知らない土地に行けば道に迷うもの。初めての仕事はスムーズにいかないもの。慣れた仕事でもヒューマンエラーを起こすことがあるでしょう。道を歩いていると人とすれ違いざまにぶつかることがあるでしょう。どんなに注意しても完全に防ぐ方法はありません。トラブルに会いたくないものですが、生きている限り 100% 防ぐ方法はありません。これが現実です。トラブルに会いたくないと思っていると恐怖心が増して行動しにくくなります。だったらいっそのこと発想の転換をしてください。小さなトラブルなら大歓迎と思ってしまうのです。私たちが本当に恐れているのは大きなトラブル。重要な本質に気づいてください。結局のところ、私たちが本当に恐れているのは大きなトラブルです。大きなトラブルは一回でレッドカードになる可能性があります。ダメージが深刻だと修復や回復が困難になるでしょう。致命的になるとそもそも対処の手段がないこともあります。大きなトラブルは本当に苦しめられるため何としても避けなければいけません。逆に言えば小さなトラブルならいいのです。小さなトラブルであればダメージも小さくて済みます。肉体的ダメージは一晩寝れば回復するでしょう。精神的ダメージは時間が経てば忘れるでしょう。金銭的ダメージもまた稼げばいいことです。迷惑をかけたとしても謝って済む程度でしょう。小さなトラブルはダメージも小さいゆえにすぐ回復します。もちろん痛みやダメージはありますが、対処の手段があるだけ救いです。完全にトラブルを避けられないのですから発想を転換させてください。 あらゆるトラブルを避けるのではありません。小さなトラブルなら大歓迎、と思ってください。小さなトラブルを受け入れる姿勢になると、気が楽になります。失敗に対する恐怖心が半減して、勇気が倍増します。心が軽くなって、行動しやすくなります。小さなトラブルは、大きなトラブルの防止策。小さなトラブルは、学びの種です。小さなトラブルのおかげで改善点を見つけたり、向上のヒントに気づけたりできます。きちんと改善に取り組めば、前より良い状態になって質や価値が高まります。大きなトラブルを避けたいなら、日頃から生活に支障が出ない程度の小さなトラブルにあっておくことです。こまめに小さなトラブルを経験しておけば、その都度悪いところが改善されます。結果として大きなトラブルが起こりにくくなります。小さなトラブルは大きなトラブルの防止策なのです。トラブルに会いたくないではなく、小さなトラブルなら大歓迎と考えて行動しやすい心理を作る。風のように生きる30の言葉。その13。いつも優しくしてくれる人にかけたい言葉とは。あなたにはいつも優しくしてくれる人がいますか。おそらくいると答えるでしょう。社会は多くの人で構成されています。社会の中で生きていると人のお世話になることがあるもの。中でも特別優しくしてもらっている人もいるかもしれません。親しい友人、愛情を注いでくれるパートナー、面倒見のいい先生など、いつも優しくしてくれる人がいるものです。いつも優しい言葉をかけてくれたり、いろんなわがままを聞いてもらったりしているでしょう。しかし、意外とその人に改まってお礼を言うことは少ないのではないでしょうか。優しくしてもらうことに慣れていると、感謝の言葉を忘れがちです。言うとしても、いつもありがとう、いつもお世話になっています、という定番の言葉くらいでしょう。もちろん悪くはないのですが、聞き慣れた一言のため、もう少し工夫が欲しいところ。いつも特別優しくしてもらっているなら、もう少し特別な言葉をかけてもいいでしょう。そこでおすすめの言葉があります。いつも優しくしてくれてありがとう。シンプルな言葉ですが、これほど嬉しい言葉はありません。人の心に響くのはストレートな言葉。いつもお世話になっている人にはストレートにお礼を言いましょう。いつも優しくしてくれてありがとう、と。こういう時こそストレートに伝えたい。飾り気のないシンプルな言葉ですが、だからいいのです。人の心に響くのはストレートな言葉です。告白でも好きです、とストレートに伝える方が相手の心に響きますが、お礼でも同じです。いつも優しくしてくれてありがとう、とストレートに伝える方が相手の心に響きます。もし相手が目上の人であれば、いつも親切にしてくださってありがとうございます、と丁寧な言い方をすればいいでしょう。今度はあなたが優しくする番。照れを感じるかもしれませんが、恥ずかしがっている場合ではありません。いつも優しくしてもらっているのですから、今度はあなたが優しくする番です。物で返せないなら、せめて感謝だけでも伝えたい。金銭的、物質的な恩返しはできなくても、優しい言葉をかけるくらいならできるはずです。たとえお金を払う立場であっても、お世話になっているのですから、感謝の気持ちは大切です。あなたの口からきれいな言葉を発してください。感謝の言葉には美しい響きがあります。ストレートに、いつも優しくしてくれてありがとうがいいのです。いつも優しくしてくれる人には、それ相応の言葉を伝える方が特別感があって喜ばれます。今度会った時、恥ずかしがらずに言ってみましょう。きちんと相手の目を見ながら伝えましょう。 相手はパッと明るい笑顔を返してくれるはずです。いつも優しくしてくれる人に、いつも優しくしてくれてありがとう、とお礼を言う。風のように生きる30の言葉。その14。死ぬまでずっと青春の心でいることを誓う。あなたにお願いがあります。死ぬまでずっと青春の心でいることを誓ってください。すでにもう10代を終えているかもしれません。思春期が過ぎ成長期も終えているかもしれません。中年を迎えている人もいるかもしれません。それでも結構です。実際の年齢は関係ありません。とにかく死ぬまでずっと青春の心でいることを誓うのです。そんなの無理だ。できるわけがない。もう若くないから。ほらほら、早速言い訳が始まっていますね。それがよくありません。無理だ、できない、もう若くないから、と思っているから心が置いてしまいます。マイナス思考でネガティブに考えていると心は置いていくばかりです。心の年齢は時間に比例しない。体の年齢は時間に逆らえません。肉体は時間の経過とともに置いていく宿命を背負っています。物質でできているものは時間の経過に従うしかありません。しかし、心は違います。心の年齢は時間に比例しません。心は時間に関係なく若さを保つことが可能です。青春という響きのためでしょうか。青春の心と聞くと、10代や20代が持つものと思いがちですが、その限りではありません。30代や40代はもちろん、50代や60代、それ以上の年代でも持つことは可能です。青春の心に年齢制限はありません。100歳になっても青春の心を持ち続けることは可能です。だから、今すぐ誓うのです。今すぐ死ぬまでずっと青春の心でいると。あなたの中には素晴らしいダイヤモンドが眠っているのです。正式に誓いを立てることが重要。10代の頃を思い出してください。当時はあらゆることに目を輝かせていたでしょう。いつも何かにワクワクドキドキしていたことでしょう。知らないことが多くて不安もありましたが、それ以上に期待があったはずです。外に向かう気持ちが強く、広い世界に胸をときめかせていたでしょう。素直な気持ちがあって、謙虚な心があったことでしょう。お金がなくても、ニコニコしていたはずです。好奇心や知識欲が旺盛で、興味があることには積極的に飛び込んでいったでしょう。怖いもの知らずでガンガン突き進んで行動していたでしょう。当時の気持ちを思い出し再現するのです。過去にできていたなら今でもできるはずです。もう年だからなんて言わないでください。自信を持ってまだまだいけると考えてください。さあ今が生まれ変わる時です。私は死ぬまで青春の心を持ち続けると誓ってください。軽く考えるのではありません。真面目に本気で誓ってください。できたらいいな、ではなく、できると断言して誓ってください。正式に誓いを立てることで、ピュアな意識が目覚め、心が若返ります。人生の春は誰かに決めてもらうものではなく、あなたが決めるものです。青春の心を持ち続けると、今すぐ見える景色が変わる。あなたは青春の心を取り戻せます。旺盛なチャレンジ精神を持ちましょう。新しい刺激を求め、どんどん新しいことにチャレンジしていきましょう。何にでも興味を持ち、どんどん吸収していきましょう。野心や向上心を持ち続け、青春の心を絶やさないことです。 青春の心を持つと、今すぐ見える景色が変わります。現実の様子は、どんな現実があるか、ではなく、どんな心でいるか、で決まります。心が明るく輝いていれば、現実も明るく輝いてきます。心さえ元気であれば、人生の質も高まります。死ぬまでずっと青春の心でいることを誓う。風のように生きる30の言葉。その15。忙しい時ほど丁寧な仕事を心がけよう。忙しい時は仕事が雑になりがちです。忙しい時は焦っている時です。焦っている時は時間にも気持ちにも余裕がありません。バタバタしている時は流れ作業のようになりがちです。いちいち時間をかけていられないと思って無意識のうちに仕事に悪影響が及びます。忙しい時は容量が悪くなったり集中力や持続力が低下したりします。自分ではいつもと同じ仕事をしているつもりでも自然と手際が悪くなってしまい雑な仕事になりやすい。これは無意識のうちに起こります。おかしいな。いつもと同じにしているのにな、と思いつつ現実を見ると仕事の結果は悪くなっている。ミスや失敗の増加につながるのです。これはよくありません。仕方ない状況とはいえ、金銭が関わっている仕事では安定した質が求められます。命や安全が関わる仕事であれば、なおさらです。頭では分かっている人も、実際は思うだけで、きちんとできていることが少ないもの。ここで心がけたいことがあります。忙しい時ほど、丁寧な仕事を心がけましょう。丁寧な仕事を心がけることで、ちょうど良い具合になります。忙しい時ほど、丁寧な仕事を心がける。忙しい時ほど、丁寧な仕事を心がけましょう。忙しいから普段より、丁寧に仕事をしよう。これでいいのです。意識しているだけでも、違います。忙しい時であればあるほどしっかり意識してきちんと仕事を仕上げましょう。マイルールとしておき、忙しい場面になったら思い出してください。はっと我に返って心の余裕を取り戻せます。仕事のミスや失敗を減らす効果が得られます。なかなか難しい課題ですが、仕事に関わることなので真剣に取り組む価値があります。目安はいつもの 1.2 倍。丁寧の目安としてはいつもの 1.2 倍です。忙しい時はいつの間にか仕事の質が下がり気味です。いつもの 1.2 倍の丁寧を心がければうまくバランスが取れ、普段と同じくらいになるでしょう。感覚に頼るより数字で心がけた方がスムーズな調整ができるでしょう。何らかの形で仕事に数字を落とし込み、調整を心がけてみてください。もちろん、必要に応じて 1.3 倍、1.4 倍、1.5 倍に調整してみるのも悪くありません。忙しい時にはなかなか余裕がないものですが、しっかり気を持って調整してみてください。周りから忙しい時でも仕事が丁寧だね、と言われるようになりましょう。忙しい時ほど丁寧な仕事を心がける。風のように生きる30の言葉。その16。ため息には2種類ある。体のため息、心のため息。ため息と聞いてあなたはどんな様子を浮かべるでしょうか。やはり最初に浮かべるのは口から吐く長い息でしょう。疲れた時、悩んでいる時、失望した時などは自然とため息をついてしまいます。しかし、ため息とはいえ、実は他にもあります。ため息には2種類あります。体のため息と心のため息です。心のため息にも気づいていこう。 まず、私たちが思い浮かべるため息とは、体のため息です。体のため息にはすぐ気づけます。声や動作があるので、自分からも他人からもわかります。ため息をついている人がいれば、疲れているのかな、悩み事でもあるのかな、と心配に思うでしょう。一方で、心のため息にはなかなか気づけません。心のため息は目に見えません。音も動作もないため、自覚しにくいのが特徴です。心のため息があることを知ってください。体のため息だけでなく、心のため息にも気づいていきましょう。心のため息を見逃すな。心のため息を見逃さないでください。はっきり目に見えるわけではないため、油断しているとなかなか気づけません。心のため息に気づくためには、主に感覚が頼りです。心のため息には次のような特徴があります。急に気持ちが沈んで体が重く感じたとき、心に重みを感じてどんよりした気持ちになったとき、喜怒哀楽の感情が湧きにくくなったとき、美しい花を見ても感動できなくなったとき、心の中から光が消え暗闇が広がったとき、こうした状況があればイエローカードです。心がため息をついた瞬間です。心が疲れ切っていてため息をついています。疲れたよ、限界だよ、そろそろ休憩しようよ、といった警告のメッセージを発しています。ストレスが溜まっていていっぱいいっぱいになっています。心が危険域に達している状態です。心のため息を無視すると、積み重なったストレスに耐えきれず、ある時心が病んでしまいます。心のため息は心の警告。心のため息を見逃さないことです。心のため息に気づいたら、やるべきことは単純です。今すぐ休憩を入れましょう。のんびり散歩をして気分転換をするのもよし。マッサージやストレッチをしてリラックスするのもよし。いつもより睡眠時間を長くとった方がいいでしょう。心が癒されるようなことであれば何でも OK です。心のため息は心の警告です。無視をするのではなくすぐ対処するのがベストです。心が元気になれば心のため息もなくなります。自然と元気ややる気が湧いてきます。心がため息をついたら無理をせずすぐ休憩を入れる。風のように生きる30の言葉。その17。嫌な夢を見ても正夢になると信じない。嫌な夢を見ることがあります。大怪我をする夢、大金を失う夢、大失敗をする夢、トラブルに巻き込まれる夢、命の危険が迫る夢。嫌な夢を見たときは目覚めが悪いもの。寝起き直後にもかかわらず汗で体がびっしょりで呼吸が速くなっていて心臓はバクバク高鳴っています。嫌な夢を見てしまったな、と思うもの。嫌な夢を見ると気分が良くありません。嫌な一日が始まりそうで縁起が悪く感じられます。嫌な夢を見たせいで暗い気持ちで一日を始めることもあるのではないでしょうか。なぜ嫌な夢に限ってなかなか忘れないのか。夢は普通目が覚めるとすぐ忘れるものですが、嫌な夢に限ってなかなか忘れないもの。いい夢より嫌な夢の方が覚えやすく忘れにくいようになっています。不快感は命に関わる感情です。人はリスクを避ける本能があって、不快感が強ければ強いほど記憶や印象に残りやすくなります。いい思い出より嫌な思い出の方をよく覚えているものですが、それは夢でも同じなのです。正夢になったらどうしよう。嫌な夢を見たときふと思うことがあります。 正夢になったらどうしようです。夢に見た通りのことが現実に起こりそうな予感がすると不安や恐怖を感じます。夢が生々しい内容だとなおさら予知夢のように感じられるでしょう。まだ何も起こっていないのにビクビクしてしまうのです。嫌な夢を見ても正夢になることを信じない。嫌な夢を見ても正夢になることを信じてはいけません。正夢になることを信じていると心に不安が広がり、暗い気分を引きずってしまいます。できることができなくなり、出る元気も出なくなります。嫌な夢のことを何度も考えていると、無意識のうちに実現させるような言動が増えてしまい、現実化されていきます。正夢になったらどうしようと思っていると、かえって正夢になる可能性を高めてしまうのです。暗い気持ちになったり、無駄に考え込んだりしていいことはありません。嫌な夢であればあるほど、むやみに振り返らないことです。嫌な夢はさっさと忘れるのが一番。嫌な夢を見たらどうするか。さっさと忘れるのが一番です。ただの夢に過ぎないと思ってすぐ忘れてください。なかなか忘れにくいなら気分転換をしましょう。音楽を聴いたり、運動したり、遠くの景色を眺めたり、など別のことに注意を向けてください。もちろん普通に仕事や勉強に集中するのもおすすめです。別のことに注意を向ければ嫌な夢の忘却を促せます。嫌な夢を見ても正夢になると信じない。なかなか頭から離れないときは別のことに注意を向けて忘却を促す。風のように生きる30の言葉。その18。逆ギレする人に素晴らしい人はいない。逆ギレとは何か。逆ギレとは、怒られるべき立場の人が逆に怒り出してしまうことを言います。人から悪いところを指摘されたとき、自尊心を傷つけられたと感じ、怒り始めます。反省するどころか逆に切れるため、この様子から逆ギレと呼びます。あなたの身近に逆ギレをする人はいませんか？遅刻の注意をすると、謝るどころか逆に怒り始める人。仕事のミスを注意すると反省するどころか逆に怒り始める人。迷惑を訴えると辞めるどころか逆に怒り始める人。逆ギレをする人がいれば一つ言えることがあります。逆ギレする人に素晴らしい人はいないということです。逆ギレをする人の心理とは。なぜ逆ギレをするのか。逆ギレをする人には自己保身の心理があります。相手の言い分に少しでも矛盾や間違いが見つかればそこをついて優位な立場になり自分の立場を守ろうとします。素直に自分の非を認めないだけでなく逆に相手を怒って攻撃するのですから悪質です。素直でない、感情のコントロールができないなど未熟な点も目立ちます。逆ギレをしている人の振る舞いは見苦しく恥ずかしい光景です。あなたの身近に逆ギレをする人がいれば注意してください。表向きは素晴らしい人に見えても逆ギレをする人なら勘違いです。どれだけスキルが高かろうと立派な学歴、肩書きがあろうと逆ギレする人は残念な人です。たとえその人が成功者であっても逆ギレをするなら勘違いです。逆ギレする人に素晴らしい人はいないのです。自分も逆ギレをしない。もし逆ギレをしたことがあるなら、今後はしっかり注意しましょう。逆ギレをすると反省の機会を失います。相手に不快感を与え、人間関係もこじれてしまい、いいことはありません。逆ギレは依存症と違って個人の努力で克服することが可能です。完全にやめると決意して普段から感情のコントロールを意識しましょう。 逆ギレの衝動に駆られてもぐっと抑えてください。逆ギレをしたことがあっても今後きっぱりやめることができたならギリギリセーフです。自分に非があるときは素直に非を認め謝るのが一番です。逆ギレする人には近寄らない。風のように生きる30の言葉。その19。顔や視線をそらした挨拶はきちんとした挨拶になっていない。時々顔や視線をそらしたまま挨拶をする人がいます。おはようございます、お疲れ様です、お世話になっております。言葉では挨拶をしていますが顔や視線は別の方向を向いています。こういう挨拶をされてもやもやした気持ちになった経験はないでしょうか。これはきちんと挨拶したことになっていません。言葉では挨拶になっていても態度が挨拶になっていません。顔をそらしたままの挨拶をするとすっきりしない気持ちになるでしょう。避けているのかな。いやいや挨拶をしているね。どうしたのだろう。相手に余計な誤解を与えることも少なくありません。顔や視線をそらしながら挨拶をすると不都合があって逃げるような様子にも見えます。相手は何かやましいことでもあるのかなと不安を感じるでしょう。挨拶をした後、もやもやした雰囲気が漂うのです。今一度自分もそうなっていないか振り返ってみてください。基本的なことですが、きちんとできていない人が少なくありません。挨拶をするときは、きちんと顔を向け視線を合わせること。挨拶をするときは、きちんと相手の方に顔を向け視線を合わせましょう。自信がなかったり、恥ずかしい気持ちがあったりするときも心がけは同じです。顔を向け視線を合わせることで、きちんと挨拶をしたことになります。睨むような目つきにならないよう、口角を少し上げて微笑んだ表情をしましょう。たとえ相手が嫌いな人であっても、顔を向けて目を合わせることが大切です。嫌いだからといって挨拶を避けると、ますます関係が悪くなります。挨拶は好き嫌いに関係なく行うものです。心理的な抵抗を感じるでしょうが、こういう時こそむしろ積極的な挨拶を心がけてください。ポジティブな印象を与えるからこそ挨拶の意味があります。挨拶の仕草を体に染み込ませておく。挨拶はきちんと相手の方に顔を向けて視線を合わせた状態でするものです。顔を向けて視線を合わせることで相手にポジティブな印象を与えます。当たり前で基本的なことですが、だからこそ大切なことです。挨拶の仕草として体に染み込ませておきましょう。飲食店で挨拶が上手なスタッフがいればお手本として参考にさせていただきましょう。きちんと顔と視線を相手に向けると気持ちのいい挨拶ができます。挨拶をするときは、きちんと相手の方に顔を向け視線を合わせる。風のように生きる30の言葉。その20。仲直りが一回できなかったくらいで諦めていないか。人間関係では喧嘩がつきもの。仲直りをしようと試みたもののうまくいかないことがあります。相手は、許してくれませんでした。相手は今でも怒っていて、こちらの謝罪を受け入れてくれませんでした。そもそも面会を拒否されることもあるでしょう。そんな時、仲直りができなかったと簡単に諦めるのではいけません。一旦その場は引き下がりますが、だからといって二度と仲直りできないと決めつけないことです。まだ仲直りができる望みは残っているからです。仲直りが一回できなかったくらいで諦めない。 世の中の大半の人は仲直りが一回できなかっただけで諦めてしまいます。仲直りができなかったと言ったまま終わりです。もう修復は不可能だと思っています。それは誤解です。あくまで一回目の仲直りができなかったというだけのことです。完全に仲直りが不可能と決まったわけではありません。もちろんすでに何度も裏切り行為が繰り返され、完全に信頼関係が喪失しているなら別ですが、そうでないなら望みはあります。ここであなたに提案です。1回目の仲直りができなければ、2回目の仲直りに挑戦してみてください。2回目の仲直りができなければ、3回目の仲直りに挑戦してみてください。仲直りは何度トライしてもいい。仲直りのアプローチに上限はありません。相手に許してもらえるまで何度でも仲直りを心がける。本当に申し訳ない気持ちがあるなら、許してもらえるまで何度でも謝るのが普通です。一回うまくいかないくらいで諦めたら、相手は申し訳ない気持ちはその程度だったのですね、と思うでしょう。簡単に諦めてしまうのも相手に失礼です。ますます相手を怒らせてしまいかねません。仲直りできることもできなくなってしまいます。相手に許してもらえるまで何度でも仲直りを心がけることです。もちろん、立て続けは相手の迷惑になるため少し時間を置いてから再アプローチをするのがいいでしょう。相手からもうやめてくださいと拒否されるまで続けることができます。仲直りにも粘り強さが必要。仲直りにも粘り強さが必要です。いつか許してもらえるはずと思うことが大切です。自分に非があればきちんと頭を下げて謝りましょう。心から本気になってしっかりお詫びの気持ちを伝えましょう。私が悪かった。もう二度としない。本当にごめんなさい。恥も外聞も捨てて誠意を込めた態度で仲直りをしてみてください。そうすれば世の中の大半の喧嘩は仲直りできてしまいます。仲直りが一回うまくいかなかったくらいで諦めない。相手が許してくれるまで何度でも仲直りに挑戦する。風のように生きる30の言葉。その21。問題点を嘆くのではない。改善点が見つかったことを喜ぶのだ。ある時仕事で問題点が見つかることがあります。もちろん、好ましくない状態です。問題点があるのは問題です。今はまだ被害は小さくても、このまま放置していると大変なトラブルに発展する可能性があります。自分が受け持った仕事に問題点が見つかると恥や責任を感じるところでしょう。どうして気づかなかったのだろう。不備があることに気づかなかった。情けない。上司や取引先に叱られることもあるかもしれません。時には自分を責めて自己嫌悪に陥り落ち込むこともあるかもしれません。しかし問題点が見つかることは本当に嘆くことなのでしょうか。いいえ違います。もちろん褒められることではありませんが 100% 悪いと決めつけるのは早合点です。こういう時こそ発想の転換です。問題点に嘆くのではありません。改善点が見つかったことを喜びましょう。問題点イコール改善点。問題点を改善点と言い換えてください。問題点イコール改善点です。問題点が見つかったおかげで改善点が見つかりました。きちんと改善に取り組めばより良い状態に仕上げていけます。これは喜ばしいことです。問題点が見つかってしまったとくよくよするのではなく、改善点が見つかってよかったと喜ぶことです。書類に漏れがあれば喜ぶことです。 資料に誤字脱字が見つかったら喜ぶことです。プログラムにバグが見つかったら喜ぶことです。すべて改善点です。どんどん改善されて良くなっていくところをイメージしてください。問題点が見つかってしまったと嘆くのではなく、改善点が見つかったねと喜びましょう。メラメラ燃え上がる炎のように仕事のやる気が出てくるのです。今のうちに問題点が見つかったのはラッキーなこと。問題点なんて見つからなければいいのに。そう思うところですが、実際は欠陥が見つからないままの方が怖い。後になればなるほど悪化していき、発覚した時のトラブル被害が大きくなるでしょう。最初は小さな問題点も見つからないまま放置されていると悪影響が広がります。ずっと見つからないまま放置されていれば、後から取り返しのつかない事態に発展していたかもしれません。そう考えると、今問題点が見つかって幸いです。早めに問題点が見つかってよかったと安心することです。今のうちに問題点が見つかったのはラッキーなことと言えるでしょう。問題点が見つかったらきちんと改善に取り組む。問題点が見つかったら大切なのはその後です。問題点が見つかって終わりではなく、きちんと改善に取り組むことです。できるだけ早めに取り組んで必要な改善を終えましょう。中途半端ではなく、二度と同じ問題が起こらないよう、きちんと完了させることが大切です。改善を終えた先には、ますます明るい未来が待っています。問題点が見つかったら、自分の不備に嘆くのではなく、改善点が見つかったことを喜ぶ。風のように生きる30の言葉。その20に、明るい笑い声も大きすぎると下品になる。面白い時や楽しい時は笑います。笑い声を出して、あはは、わはは、と笑うことがあるでしょう。特に面白いと感じた時は、お腹の底から声を出して大爆笑することもあるはずです。笑い声を出すのはいいのです。明るい笑い声にはポジティブな雰囲気があって気持ちいいですね。聞いている側まで明るい気持ちになるものです。笑っている時間は誰もが幸せです。すべてがうまくいっているように思えますが、ここで注意しておきたいことがあります。笑うのはいいのですが、笑い声のボリュームには注意してください。明るい笑い声も大きすぎると下品になります。笑い声も声の一つ。明るい笑い声は元気で若々しい響きですが、大きすぎるのはよくありません。笑い声も声の一つです。ギャーギャーうるさく騒いでいるのと同じことになります。周りの人は迷惑を感じるでしょう。一緒にいる人は大きな笑い声に驚いてしまうでしょう。あまりに笑い声が大きいと一緒にいる人を恥ずかしい気持ちにさせるかもしれません。笑っている本人の印象も悪くなってしまい、イメージダウンにつながります。どんなに外見が上品に整っていても、笑い声が大きすぎると品位が損なわれます。笑い声はあなたの印象を決めるポイントの一つです。笑うときは笑い声のボリュームに注意しましょう。感情に任せて笑い声を出すのではなく、雰囲気に応じて調整できるようになっておきましょう。落ち着いた笑い声も十分魅力的です。特に落ち着いた雰囲気の飲食店では要注意。特に落ち着いた雰囲気の飲食店では注意してください。落ち着いた雰囲気を楽しんでいるお客さんもいるでしょう。シリアスな話し合いをしているカップルがいるかもしれません。落ち着いた雰囲気の飲食店では雰囲気作りにお金と手間暇をかけています。エレガントで落ち着いた雰囲気も大きな笑い声の人が一人でもいると台無しです。 笑い声に注意を払える人が上品な人です。笑い声が大きくなりすぎないように注意する。風のように生きる30の言葉。その23。つまらない仕事を引き受けよう。工夫をすれば面白くなるから。つまらない仕事があるならぜひ引き受けてください。面白い仕事なら引き受ける。つまらない仕事なら断る。それはそれで一つの考え方です。確かにつまらない仕事はなかなかやる気が出ません。興味のない仕事をしても苦痛とストレスになるだけです。いくらお金になるとはいえ、つまらない仕事はモチベーションが湧かず断りたくなるでしょう。つまらない仕事をしても仕方ないと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに大きな誤解があります。つまらないからという理由だけで仕事を断るのはもったいない。つまらない仕事でもぜひ引き受けてください。つまらない仕事は面白く変えればいいだけです。どんなにつまらない仕事にも面白いポイントはある。つまらない仕事から面白いポイントを見つけ出しましょう。あなたには知恵が備わっているはずです。知恵を絞って仕事を面白くする工夫をしてみてください。世の中につまらない仕事はありません。どんなにつまらない仕事も工夫や心がけ次第で面白くなります。まず取り組みたいのは視点を変えるです。つまらない仕事とはいえ、何から何まで全てつまらないわけではないでしょう。何をどうやってもつまらないということはないはずです。じっくり細かく見ていけば1ミリくらい興味深いことがあるはずです。学びや成長になることなど、自分の将来につながることもあるでしょう。そこにフォーカスを当てて拡大させれば、面白く感じてきます。初めての仕事なら、勉強になる、と考えてみましょう。わからないことだらけなら、学ぶところがたくさんあって、面白い、と考えてみます。学ぶことがたくさんあるということは、新しいスキルを身につけるチャンスにもなります。知識が増えたり、視野が広がったり、など、自分がレベルアップしていく実感があれば、仕事が面白く感じてくるでしょう。ゲーム要素を取り入れてみるのも、面白い工夫です。例えば、タイムアタック形式です。少しでも早く仕事を終わらせるようにすれば、ワクワクドキドキした時間を楽しめます。対戦相手は、過去の自分です。毎回仕事のタイムを記録すれば、ゲーム感覚が生まれて仕事が面白くなるでしょう。その他、グラフ化させる、数値化させる、点数化させる、といった取り組みも仕事が面白くなる工夫として有効でしょう。つまらない仕事を面白くすることも、面白い仕事。つまらない仕事、と思っているなら誤解です。世の中につまらない仕事は一つもありません。つまらないと感じるなら、まだ面白さに気づいていないだけです。どんな仕事も工夫すれば必ず面白くなります。つまらない仕事を面白くすることも面白い仕事です。つまらない仕事は面白くなるように工夫をする。風のように生きる30の言葉。その24。約束は多いより少ない方がいい。約束には注意しましょう。あなたの生活にはどのくらいの約束があるでしょうか。もちろん約束を禁止にするわけではありません。人間関係では約束が欠かせません。重要なことがあるなら、きちんと相手と取り決めを交わしておくといいでしょう。こういう時は〇〇するというシンプルな約束があるだけでも人間関係がスムーズになります。いちいち確認しなくて済むのでお互い楽になります。約束があるから余計なトラブルが減り、人間関係もスムーズになります。 しかし、約束をするのはいいですが、増やしすぎないように注意してください。約束は、見方を変えれば、制約、です。約束が多くなるにつれて制約も増えることになり、自由が奪われます。自由が奪われるということは、可能性も奪われるということです。約束を増やしすぎると、いつの間にか、自分の可能性まで制約されることになります。また、約束が多くなるにつれて、守るのも、大変になります。約束した瞬間から、守らなければいけない義務が発生します。ストレスが増え、息苦しくなります。約束の数が少ないなら覚えていられますが、何十、何百にも数が及ぶと、覚えるだけで一苦労です。そもそも、すべての約束を覚えきれないかもしれません。約束を忘れていました。では、言い訳になりません。失念を言い訳にしても、約束を破った事実は、変わらず評価や信用に影響します。約束は、いたずらにするものではなく、必要な時にするもの。必要な約束はすべきですが、必要でないなら避けた方がいいでしょう。守れる自信がないなら、最初から約束をしない。守れる自信がないなら、最初から約束をしないことです。約束をするときは、守れることが前提になっています。約束を守れる自信がないなら、確約できない、自信がない、と正直に申し出た方が、まだ、好印象です。約束を破ったら、自分の評価や信用が落ちてしまいます。相手は、気にしなくていいよ、と言ってくれるかもしれませんが、約束を破った、という事実は、残ります。約束は、多いより少ない方がいい。約束をしなくて済むなら、できるだけ、しない方がいいのです。してもしなくてもいい状況なら、しない、を選ぶのが正解です。消極的な姿勢に思うかもしれませんが、誤解です。約束に対する誠意と責任の表れです。約束を断っても正直で誠実な姿勢を見せれば、かえって評価や信用が上がるでしょう。状況によって対応が変わるときは臨機応変に対応することにしてはいかがでしょうか。そうすれば大幅に約束の数を減らせるので縛りもストレスも減らせます。約束を少なくしておく方が自由が保てるのでお互いにとって楽です。約束は多いより少ない方がいいのです。約束をしすぎないように注意する。風のように生きる30の言葉。その25。ラッキーな話を聞く機会があればぜひ聞かせてもらおう。運をすそ分けしてもらえる。ねえねえ、聞いてよ。ニコニコしながら、急に話しかけられました。何事だろう、と思って耳を傾けると、どうやらラッキーなことがあったようです。今日、ラッキーなことがあったよ。たまたま、運のいいことがあってね。人からラッキーな話を聞く機会があるものです。さて、こんな時、あなたはどんなリアクションをしていますか？はいはい、よかったですね、と話半分で聞いていませんか？自慢話として受け止めて嫌な顔をしていないでしょうか？つまらない話だ。自分には関係ない。他人の幸せを聞いても仕方ない。聞くふりだけで済ませたり、冷たく無視したりすることもあるかもしれません。しかし、ラッキーな話を聞く機会があれば、リアクションはただ一つです。ぜひ、話を聞かせてもらいましょう。その人から運をすっそ分けしてもらえるからです。ラッキーな話を聞くことは、運をすっそ分けしてもらえることになる。人のラッキーな話は、ぜひ、聞かせていただくものです。ニコニコしながら聞かせてもらいましょう。いいね、と思いながら聞くのもよし。羨ましい、と思いながら聞くのもよし。自分も相手と一緒になって喜んで聞くのもよし。 ラッキーな出来事があったということは、その人は運気が高い状態ということです。ラッキーな話を聞かせてもらうことで、あなたにその運が伝わってきます。つまり、相手から運をお裾分けしてもらえるのです。これほどラッキーなことはありません。ありがたい、と思いながら、聞かせてもらいましょう。たっぷり聞くと、それだけあなたの運気もアップします。運がいい話を聞くことも、運のいいことです。ラッキーな話を聞かせてもらえるだけでラッキーなこと。ラッキーな話を聞かせてもらうだけでいいのですから、簡単ですね。自慢、無駄話、として受け止めるのではありません。運のお裾分け、として受け止めてください。聞けば、聞くほどあなたに運が伝わり、運気が高まります。ラッキーな話を聞かせてもらえるだけでラッキーなこと。近いうちにあなたは、ラッキーな出来事に恵まれるでしょう。ラッキーのカウントダウンが始まっているのです。運のいい出来事があれば、そのことを誰かに話して、運をお裾分けする。風のように生きる30の言葉。その26。人は一旦落ち込んで強くなる。落ち込みは強くなる前触れ。人が強くなるためには一旦落ち込むプロセスが必要です。落ち込むことなく強くなりたいところですが、そんな都合のいい話はありません。まっすぐな右肩上がりの成長曲線はありません。成長曲線は上下を描きながら少しずつ右肩上がりになっていくものです。人が強くなるためのプロセスがあります。困難に直面する、落ち込む、立ち直って、前より強くなる、です。王道であり、鉄板です。困難に直面することも、落ち込むこともなく、いきなり強くなることはありません。いきなり強くなりたいところですが、それは人生の法則に反しています。人生に裏技はありません。強くなるためには負荷が必要であり、負荷がかかった時にはぐっと落ち込むものです。大きな負荷であればあるほど深く落ち込むことになります。時には心が死んでしまうほど落ち込むこともあるでしょう。あなたは今落ち込んでいるのかもしれません。厳しい困難に直面して目の前が真っ暗な状態になっているのかもしれません。もしそうなら、おめでとうございます。落ち込みは強くなる前触れです。落ち込むと普段考えないようなことを考えるようになる。落ち込むと普段考えないようなことを考えるようになります。なんて自分は愚かなのだろう。なんて自分はちっぽけな存在なのか。そもそも人生とは何なのだろうか。生きる意味とは何なのだろう。人生とは何のためにあるのだろう。急に哲学的なことを考えることになって、洞察力が鋭くなり思考が深まります。その時、貴重な気づきが得られます。物事に対する理解力が深まって、精神レベル、精神年齢が上がります。心の器が一回り大きくなって、以前より精神的に強くなるのです。深く落ち込めることは幸い。大切なことは落ち込んだ後です。いじけたり、ふてくされたりしているだけでは立ち直れません。時間がかかってもいいので、きちんと立ち直ってください。心に大きなダメージを負うと、どう修復すればいいのか戸惑いますが、まずはじっくり休養です。時間が解決することは時間に頼りましょう。傷ついた心を癒してきちんと気持ちを立て直しましょう。普段の元気を取り戻し再び歩み始めましょう。そうすれば立ち直った時以前より強い状態になっています。再び同じ困難に直面することがあっても前にもこういうことがあったよねと冷静でいられます。落ち込みにくくなって、以前よりスムーズに対処できるでしょう。 落ち込みは強くなる前触れです。落ち込む経験は大人になるための大事なプロセスです。深く落ち込めることは幸いです。落ち込むことがあれば強くなる前触れとして受け止める。時間がかかってもいいのできちんと立ち直る。風のように生きる30の言葉。その27。忙しくて丸々する時間がないという人は本気になっていないだけ。忙しくて丸々する時間がないという人がいます。忙しくて本を読む時間がない。忙しくて映画を見る時間がない。忙しくて旅行に行く時間がない。確かに忙しい時は時間が限られているもの。仕事の都合で時間に余裕がない時もあるでしょう。時間がなければ自由も行動も限られてしまいます。仕方ない状況に思うかもしれませんが、ここに注目です。本当に時間がなくてできないのでしょうか。いいえ、違います。できない理由を忙しさのせいにしているだけです。時間に余裕ができればいいな、とのんきなことを言っている場合ではありません。忙しくて丸々する時間がない、という人はその程度の気持ち、ということ。本当にやりたい気持ちがあれば、忙しさのせいにしません。本当に読みたい本であれば、忙しくても時間を作るはずです。見たくてたまらない映画であれば、無理をしてでも見に行くでしょう。好きな人からデートに誘われたら、何が何でも時間を作るでしょう。大好きなアーティストのコンサートがあれば、意地でも有給を取って出かけるでしょう。忙しくて丸々する時間がないという人は本気になっていません。つまりその程度の気持ちということです。忙しいという言葉は便利であるゆえに厄介。忙しいといえば何でも許されると思っています。周りの人は偉いね、頑張っているねと褒められると思っています。あるいは、大変ですね、仕方ないですね、と同情してくれると思っています。忙しいという言葉は便利です。便利であるゆえに厄介です。忙しいといえば、何でもそれなりに正当化できてしまうからです。忙しいから仕方ないよね、と思ってしまいます。忙しいから、ちょっと、と言えばさりげなく断れ、相手を傷つけることもありません。あなたもそうなっていないか要注意です。できない理由を忙しさのせいにしないことです。忙しいという言葉を禁句にする。できない理由を忙しさのせいにしないでください。できない理由を忙しさのせいにしているなら、その程度の気持ちであることに気づきましょう。忙しくて丸々する時間がないというくらいなら最初からその気がありませんと言った方がまだ潔い。忙しくて丸々する時間がないという口癖があるなら今すぐやめることです。いっそのこと忙しいという言葉を禁句にしてください。喉のところまで出かけてもぐっとこらえます。忙しいを禁句にしてしまえば、忙しさを言い訳できなくなります。あなたはもっと本気になれる。もっと本気になってください。あなたはもっと本気になれます。本気になれば、忙しさを言い訳にすることはなくなります。時間は自然とできるものではなく、作るものです。仕事を減らしたり、効率化を図ったり、タイムスケジュールを調整したりして時間を捻出しましょう。本気になれば、できない理由を忙しさのせいにすることはなくなります。できない理由を忙しさのせいにしない。風のように生きる30の言葉。その28。早く終わらせたかったら早く取りかかる。 仕事を早く終わらせるのはどうすればいいのでしょうか。効率化させることでもなければ処理スピードを上げることもありません。意外と単純なことです。早く終わらせたかったら早く取り掛かりましょう。これに勝るライフハックはありません。仕事で一番時間がかかっているのは仕事をしている時間ではありません。仕事に取り掛かるまでの時間です。いくら効率化できていようと、いくら処理スピードが速かろうと、仕事に取り掛かっていなければゼロのままです。スタートラインに立ったまま、まだ走り出していないことになります。走り出していないならフィニッシュもできません。だからこそ早く取り掛かるのです。早く取り掛かれば仕事全体が前倒しになります。仕事のスピードを上げることも大切ですが、仕事に取り掛かるスピードを上げるのはもっと大切です。特段の事情がない限り、やはり早めに取り掛かるのが正解。不必要に待たないでください。後からする方が好都合。もう少し待てばスムーズになる。言い分はあるかもしれませんが、余計な待機は不要です。しばらく待っていると新たな事情が発生して、やっぱりもう少し待っていた方がいいとなるのがオチです。特段の事情がない限り、やはり早めに取り掛かるのが正解です。早く終わらせたいなら早く取り掛かりましょう。さっと重い腰を上げて今すぐ着手です。一日早く取り掛かれば、一日早く終わります。一時間早く取り掛かれば、一時間早く終わります。これだけのことです。早く取り掛かるだけなので、難しいことではありませんね。あなたの意識次第です。仕事に早く取り掛かるだけで、あなたの夢の実現が加速していく。この記事を読み終えたら、するべき仕事に取り掛かってください。一休みをしてから、と言っている場合ではありません。一休みをしているうちに、早く取り掛かることを忘れてしまっているでしょう。一分一秒でも、早く取り掛かることです。そんなに、急がなくても、と思うかもしれませんが、時間は、待ってくれません。今こうしているうちにも時間は、刻々と進んでいます。時間はお金より貴重ですから、大切にしてしすぎることはありません。仕事に取り掛かるのが早ければ早いほど終わるのも早くなります。仕事が早く終われば次の仕事にも早く取り掛かれます。仕事全体だけでなく人生全体も前倒しになる。あなたの夢の実現が加速していくのです。早く終わらせるために何よりもまず早く取り掛かる。風のように生きる30の言葉。その29。目をつぶりながら顔を上に向けると素直な気持ちを取り戻せる。頑固になっている時はなかなか素直な気持ちになれません。頭が固くなっているときは視野も心も狭くなっていて素直な気持ちになれないもの。頑固になっていると呼吸まで浅くなり息苦しさを感じてきます。衝突することが増えてストレスを感じやすくなります。眉間にシワが寄ったり口角が下がったりして美容にもよくありません。頑固になっている自分に気づいてもなかなか改善できないもの。頭が固くなっているとき素直になろうとしても、なかなか難しい現実があります。素直な気持ちを取り戻したい。叫びたくなることもあるのではないでしょうか。素直な気持ちを取り戻す簡単な方法。素直な気持ちを取り戻したいとき、簡単な方法があります。目をつぶりながら顔を上に向けてください。真上に顔を向ける必要はなく、顔を少し上に向ける程度で OK です。目をつぶって顔を上に向けた状態のまましばらく自分の内側に集中しましょう。呼吸を整え、体に酸素を送りましょう。するとどうでしょう。 心が落ち着いていき、だんだん透き通った気持ちになっていくでしょう。心がきれいになっていく感覚があり、呼吸もスムーズになっていくはずです。空気もいつもよりおいしく感じられるでしょう。気づけば素直な気持ちを取り戻せているはずです。目をつぶって上を向くだけでいい。目をつぶって顔を上に向けることには、純粋な気持ちを取り戻す効果があります。視覚から得られる情報量の割合はおよそ 87% とされています。目をつぶることで余計な視覚情報が遮断され、情報の洪水をストップできます。自然と集中力が高まって、余計な邪念や雑念が取り払われます。また、顔を上に向くことで気持ちも上向きになります。上を向くのは元気な時にするポーズです。先にそのポーズを取ることで運動神経から脳に刺激が伝わって、脳はこの人は元気いっぱいだと解釈します。自然と明るい気持ちになっていき、心に青空が広がっていくのです。嘘だと思うなら実際に試してみればわかります。再び目を開いた時には素直な気持ちを取り戻せているでしょう。素直な気持ちを取り戻したいときは、目をつぶりながら顔を上に向ける。風のように生きる30の言葉。その30。運が悪かったというだけでは改善も成長もできない。運が悪かったという一言を使うことはありませんか？運が悪くてなかなかうまくいかない、ミスをしたのは運が悪かったから、あのトラブルは運が悪かっただけ、こんなことになったのは運が悪かったせいだ。確かに人生では運が関係する場面もあります。運とは人間の意思を超越した働きです。運が良ければスムーズに行き、悪ければなかなかうまくいきません。人の力ではどうすることもできないトラブルがあれば、運が悪かったという一言で片付けたくなるでしょう。もし軽い気持ちで運が悪かったと言ってしまう自分がいるなら、少し考え方を改める必要があるでしょう。便利であるがゆえに使いやすい。運が悪かったは便利な一言です。どんなことにも運が関係しています。その気になればどんな場面でも使えます。その便利さゆえに気軽に使ってしまうことが多い。自分のミスも運が悪いと言ってしまう。騙された時も運が悪いと言ってしまう。不幸なことが起こった時も運が悪いと言ってしまう。挙句にはこんな惨めな人生は運が悪いせいだと言い始めることでしょう。ふと気づくと、すべてのトラブルに対して運が悪いの一言で片付けてしまいがちです。しかし運が悪かったという一言には注意したい。運のせいにしてしまえば、それなりに話の筋が通ってしまうのが便利でもあり厄介なところでもあります。うっかり油断すると、運が悪いなら仕方ないと納得してしまい、そこで話が終わります。運が悪かったというだけでは成長も改善もできません。運が悪いという一言を禁句にしてください。言いそうになったら喉のところで止めておくのが賢明です。必ず原因がある。ミスや失敗をしたときこそ、きちんと現実を見ましょう。現実を見たくない気持ちもあるかもしれませんが、それはよくありません。目を背けていると、改善できることも改善できません。見たくない現実であっても、事実であれば、直視することが大切です。原因もないのに、自然とトラブルが起こることはありません。トラブルが発生したからには、必ず何らかの原因があるはずです。何らかの不都合が発生したため、そうなりました。その原因を突き止め、問題を解決することで改善ができます。運のせいにするのではなく、きちんと現実を見て、何が悪かっ ったのか原因を探ってください。あ、ここが原因だったのだね。それなら、これを改善すればいいね、とわかります。悪天候や災害のような人の力ではどうしようもないトラブルでも、すべて運のせいにするのではありません。99% が運だとしても、1% くらい自分の力でできたことがあったはずです。運のせいにせず、きちんと原因を探って対策を練ることで人間として成長できます。何でもかんでも運のせいにしない。うまくいかないことは、きちんと原因を突き止めて解決に取り組む。風のように生きる30の言葉。まとめ。その1。風のように生きるの意味を理解する。その2。実際に肌で風の流れを感じてみる。その3。優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心を心がける。その4。風を感じるだけで幸せを感じる。その5。仕事も遊びも勉強も日頃からスピード感を意識して行動する。その6。たまには意図的に不便を経験して便利なもののありがたみに気づく。その7。リラックスしたいときは自分に言い聞かせるようにリラックスと唱える。その8。とりあえず動く習慣をつける。その9。どちらでもいいと思った時こそ人に決めてもらうのではなく自分で決める。その10。なかなか行動できない時は帆に風を受けて進むヨットをイメージする。その11。自分を輝かせるために他人を頼るのではなく自分が努力していく。その12。トラブルに会いたくないではなく小さなトラブルなら大歓迎と考えて行動しやすい心理を作る。その13。いつも優しくしてくれる人にいつも優しくしてくれてありがとうとお礼を言う。その14。死ぬまでずっと青春の心でいることを誓う。その15。忙しい時ほど丁寧な仕事を心がける。その16。心がため息をついたら無理をせずすぐ休憩を入れる。その17。嫌な夢を見ても正夢になると信じない。なかなか頭から離れない時は別のことに注意を向けて忘却を促す。その18。その19。挨拶をするときはきちんと相手の方に顔を向け視線を合わせる。その20。仲直りが一回うまくいかなかったくらいで諦めない。相手が許してくれるまで何度でも仲直りに挑戦する。その21。問題点が見つかったら自分の不備に嘆くのではなく改善点が見つかったことを喜ぶ。その22。笑い声が大きくなりすぎないように注意する。その23。つまらない仕事は面白くなるように工夫をする。その24。約束をしすぎないように注意する。その25。運のいい出来事があればそのことを誰かに話して運をお裾分けする。その26。落ち込むことがあれば強くなる前触れとして受け止める。時間がかかってもいいのできちんと立ち直る。その27。できない理由を忙しさのせいにしない。その28。早く終わらせるために何よりもまず早く取りかかる。その29。素直な気持ちを取り戻したいときは目をつぶりながら顔を上に向ける。その30。何でもかんでも運のせいにしない。うまくいかないことは、きちんと原因を突き止めて解決に取り組む。